Welcome to Every Nation Church Yokohama. 神の御言葉を聞いて信仰を立て上げ、主のうちに成長していきましょう。
ください。
All the children can go to Kids Church now.
私たちこの教会、2つのことをいつも言います。
And so in this church we say two things.
この教会が存在する目的は私たち神様に栄光を返すことと、そして弟子を作ることです。To honor God and make disciples. That's why this church exists. 私たち、今朝なんですけれども、スコット先生は、ソウル、韓国で奉仕をされています。
So Pastor Scott is in Seoul, Korea today.
で、今日、そうですね、スコット先生、祈りで覚えたいと思います。
So if you could remember him in your prayers.
で今日なんですけれども、特別なゲスト、スピーカーを呼んでいます。
But today we have a special speaker for you.
皆さんも会ったことあると思うんですけれども、メッセージ聞いたことあると思います。
So maybe some of you have met him and heard his messages before.
で今日はエリー先生がメッセージをしてくださるんですけれども。
So Pastor Eddie will have the message for us.
エリー先生とスーザン・アサト先生方は、グレイスバイブルチャーチマウイを、立て上げた牧師たちです。
So Pastor Eddie and Pastor Susan are the pastors for the church in Maui.
そして私たちのこのエブリネーションの世界的にも本当に影響力のあるリーダーであり牧師先生です。
And they are very influential and important leaders in our Every Nation Church.
まあ今世界的にもいろいろな国々に行ってメッセージをしたり、国々のこの弟子たちを励まして行ってる役割を担っています。
And so one of their purposes is to go to different churches in the world and encourage them.
そして毎年1回は必ず私たちのこのエブリネーションチャーチ横浜に来てメッセージをして私たちを励ましてくれる良いリーダーであり良い私たちの友人でもあります。
And so they are a great friend and a great leader and they come once a year to give us a great message.
聖書的で本当に素晴らしいメッセージを今日語ってくださり私たちを変えてくださいます。
And so they're here to give us a great biblical message and change our lives.
今日エディ先生を皆さん拍手で迎えたいと思います。
Please welcome Pastor Eddie.
よろしくお願いします。
Well, thank you very much for having me here.
皆さんここに招いていただいてありがとうございます。
I was here when the church in its first year got started.
この教会が始まったこの瞬間、その最初の1年目から私はここに一緒にいます。
Remember with this small little office that could fit just a few people.
そして数人しか入れないようなそのようなオフィスの中で。
And to see what God has done is really amazing.
で神様がそこから私たちをここに、持ってくるまで本当に素晴らしいことをしてくれて神様は素晴らしいなと思います。私たち30周年迎えましたね今年。入れなくて、申し訳ないんですけれども。
Two years ago, we celebrated our 40th anniversary in our church.
私たち2年前では私たちのマウイの教会での、この40周年記念を祝いました。
We started in a small classroom building, in a school.School building.
ある学校の小さなクラスの中で始めたんですけれども。
And we have a beautiful sanctuary and a huge piece of property that God has given us since.
今はそうですね、素晴らしいこの大きな建物と美しいこの礼拝堂が与えられてます。
Pray for me because I think I need to learn Japanese.
私ちょっと祈っててほしいんですけれども、日本語を学ぶ必要があるなって思いました。
So I wouldn't need someone like Pastor Skek to translate for me.
スケック先生みたいな人にそのメッセージの通訳をしてもらう必要がないように。
I was in Okinawa. We have conferences in Okinawa.
沖縄で盛会があるんですけれども、そこに行きました。
And I borrowed a person's car and felt really good that I could drive on the opposite side of the road.
そして誰かから車を借りて、その普段運転している側の反対側で運転できるということを私は光栄に思いました。
And but we needed to return the car and fill the car with gas.
ですが車を返却する際にガソリンを満タンにして返さなければいけませんでした。
So I was really proud that I could go to a gas station not.Be able to read any of the signs, use my credit card, and fill the gas tank with gas.
で、そして日本語も何も読めないのに、反対側で運転しているのに、それにもかかわらずガソリンスタンドに行って、そしてクレジットカードで払って、一人で自分のガソリンを入れるっていう ことを自分自身で誇らしげに思いました。自分のことを本当に誇らしげにこうやって、あ、よくやったってやりました。
Susan, you should be proud of me. Look at what I did.
スーさん、私のこと褒めてよ。私結構すごいことしたんだよって言いました。
That's about being able to read Japanese.
日本語も読めてなかったのに。
Three blocks from the time we got out of the gas station, the car stopped.
そしてガソリンスタンドから、出て、その、まあ、大体、そうですね、あの角3つ曲が、3つ行ったところぐらいに行ったら車が突然止まってしまったんです。
And I thought that something went wrong with the battery.
なんかバッテリーがダメになっちゃったのかなと思いました。
But when the person that came to help us looked at the receipt, he said, "You put diesel fuel into this car."
だけれども、この、あの、私のところやってきて助けてくれるガソリンスタンドの人ですかね、レシートを見てみたのが、そのディーゼル油をあなたは車の中に注入したんですよって言いました。
And it was supposed to be a $500 repair.
で、それで本当は、まあ、あの5万円ぐらいかかる修理代だったはずなんですけれども。
So it's cost a lot of money not to know Japanese.
だから日本語を知らないっていうことは結構高くつきました。
But the Lord provided so that it wasn't as expensive as a $500.
だけれども、もう神様の恵みによって、まあ、500ドル以下、まあ、5万円以下で済みましたので、よかったです。
I understand that you've been studying the book of Romans together.
私たちこの10月、ローマの書を一緒に学んでましたよね。
And I wanted to share some thoughts from the book of Romans with you.
私も今日このローマ書からいくつかの、まあ、考えていることを皆さんにお伝えしたいなと思ってます。
Romans is probably my most favorite book in the Bible.
この私聖書の中でこのローマ書が一番好きな書です。
And Romans was the book that Martin Luther got the inspiration for the Protestant Reformation.
このマーチン・ルーテルが、このプロテスタントのこのなんていうんですかだっけか立ち上がるこの立て上がる時の一番そのインスピレーションを受けたこの書物がローマ書だったんです。
So today, 1.2 billion people, sorry about that number, 1.2 billion, about
12億人です。
2/3 of all the Christians in the world are Protestant Christians.
12億人の人たち、もう世界の3分の1の人たちがプロテスタントです。
Martin Luther got his understanding of the Protestant Reformation through the book of Romans.
ルーテルはこのプロテスタントのこの宗教改革のこの元となる情報、元となるものをこのローマ書からいただきました。
What he understood was so powerful that it has impacted all of history for the past 500 years.
そこで理解できたことというのはすごく力強いもので、この600年間の間本当に大きな影響を与え続けてきました。
And if we understand what the content of the book of Romans is, it will be a powerful ingredient in our Christian life.
そして私たちがローマ書で実際話されていることを理解するのであれば、自分たちのキリスト教としてのキリスチャンとしての生活を本当に大きく影響してくれます。
So this morning I want to share my story, our story, Susan and my story.
まず私、スーザンと私の話をしたいと思います。
And it's really a story about my father.
この話は実はその自分のお父さんの話なんですね。
And then I want to talk to us about the church's story, your story, and God's story.
そしてその後、教会の話、皆さんの話と神様との間の話です。
So it's a story about our spiritual father.
私たちの霊的なお父さんのお話です。
And I believe God has there's needs in our lives that the Lord wants to meet this morning.
私たち知ってほしいのは、本当神様が私たちの中にあるニーズ、神様を満たしたいと思っているんです。
I feel like there are financial needs that you're facing that God wants to meet.
皆さんが直面しているこの経済的な問題、神様はそれを満たしたいと思っています。
And I want to share a story about God's provision with you.
そして神様の備えについて私は今日話したいです。
So that you can believe that God is such a huge God that He can meet every single one of your financial needs.
今日話したいのは神様がいかに大きい神様であり、そして私たちが持っているすべての必要性を満たしてくれる神様だということを皆さんに知ってほしいんです。
But He is also able because He can do in the financial world, He can provide for us. He wants to through that teach us that He is able to more than adequately provide spiritually for us.
この経済的な面でさえも神様が満たしてくれるんであれば、この霊的な私たちのニーズも豊かに、もう必要最低限だけじゃなくて豊かに私たちを満たしてくれるっていうことを本当に今日知ってほしいです。
So let's pray together.
一緒に祈りましょう。
Father, this morning, thank you for the privilege that we have to be here.
今朝私たちがいるここにいられるこの特権を感謝します。
Thank you for this congregation.
このグループを感謝します。
Thank you for its history.
そしてこの教会の歴史も感謝します。
Thank you for the faith of the Daumas in beginning this church.
ダウマ家がこの教会の開拓者として送られていることをこの信仰を感謝します。
Thank you for your grace that has been abundant upon this congregation.
そしてこの私たちのこの交わりの中であなたのその信仰がここで強くあることを本当に感謝します。
And I pray for every person that is here this morning.
ここにいる一人一人のために祈りたいです。
You know every single one of their needs.
あなたはここにいる一人一人のニーズを知っておられます。
For those that don't know you, I pray you open their hearts to see Jesus.
そしてあなたを知らない人たちの心の中あなたが開いてそしてあなたにイエス様がそこに入ってきますように
Draw them close to you.
彼らをあなたのもとに引き寄せてください。
And help us to understand your heart and your life in a way we haven't before.
そして私たちが今までに理解したことがないような形であなたを理解することができますように祈ります。
In Jesus' name we pray together.
イエス様の名によって祈ります。
Guide us with your Holy Spirit.
あなたの聖霊で私たちを導いてください。
Amen.
Amen.
This is my mom and dad.
私のお父さんとお母さんの絵です。
This is when they were about 70 years old.
70歳ぐらいの時の写真ですね。
Let's see, was it 70 in 1980? So 30. They were about 60 years old.
60歳ぐらいです。
And those are my brothers on the side of my brother. My brother.
私の弟がいます。
My father.
で、私の弟が一緒にそのお父さんに抱っこされてます。
Our two oldest kids are there.
そして私で2人の一番年上の、子たちですね、はい、弟兄弟が一番、皆さんの左にいてそして自分の子供たちが抱っこされています。
This is my mother with our youngest.
そして奥さんがその自分のお母さんが一番下の子を抱っこしています。
I never cared for money.
私はお金のことなんてあまり気にしてなかったんです。
And I thought my dad was just too possessed with a desire to get too much money.
そして自分の父さんはもうお金儲けでに取り憑かれてるみたいなそのような感じで自分はお父さんのことを思ってました。
But he grew up in poverty in Okinawa.
自分のお父さんは沖縄でこの貧しさの中育ってきました。
And God blessed him so that he was a very successful restaurant owner and a real estate investor.
そしてレストランのオーナーとしてそして不動産の投資家としてすごく神様はお父さんを祝福してくれました。
He hardly spent time with us.
ですが私たちと時間は過ごしてくれなかったんです、あまり。
I don't remember a single meaningful conversation as I was growing up.
自分が成長するにあたって、なんか意味のある会話をしたかどうかなんて覚えてません。
And so I never really understood his heart.
ですが、なのでそのお父さんの心っていうのがどういうものなのかを理解できなかったんです。
I never understood the background we had as Okinawans.
私たちが沖縄としてのそのバックグラウンド、それも全然理解できなかったんです。
He loved Okinawan music.
彼は沖縄の音楽は大好きでした。
And became a teacher.
そして先生になりました。
We lived in one of the most beautiful places in Oahu.
私たちはオアフ、ハワイのオアフの中でも、すごい綺麗なところに住んでます。
But when I became a Christian, I just said, money is nothing, and I'm just going to serve God.
ですが私がクリスチャンになった時、思ったのが、もうお金なんてもうどうでもいい。私はただ神様に仕えるだけだと。
And my Father was very disappointed with that.
そして自分のお父さんはそれにがっかりしました。
He wanted me to be a doctor or a lawyer, not a minister, and most ministers are poor.
私はもう弁護士とかその医者になってほしかったんですね。で、それはもう牧師だけは勘弁してくれって言ってたんです。なぜなら牧師はもう貧乏だから。
And I did not realize how much my father really loved me.
で、私は理解できてなかったんです。どれだけ自分のお父さんが私のことを愛していたか。
I didn't realize how much wealth and riches he had.
どれだけのお金や、富を持っていたのか、私はそれを理解できませんでした。
And about 20 years ago, he actually transferred all of his assets to my brother and myself.
で、20年前なんですけれども、その自分が持ってた、お父さんが持ってたすべての資産を私と自分の兄弟に分けたんですね。分けたっていうか、全部それを、送ってくれました。
But I didn't even care what it was that he gave me. I didn't realize how valuable it was.
ですが、自分にとってそれどうでもいいと思ってたんですね。そしてその価値もよくわからなかったんです。
And about 5 years ago, I realized how valuable it was.
そして5年前にようやくそれがどれだけ価値があるものなのかっていうのを理解できました。
Susan and I had bought a home, and we were happy living in that home. We had paid off the mortgage.
スーザンと私はある家に住んでいて、その家も本当に素晴らしかったです。そして住宅ローンも全部払い終わりました。
And one day we came across this very beautiful home in one of the most desirable places in Maui.
マウイの中でもすごく、まあ、美しい、一番多分欲しがられているようなそのような家を私たちは見ました。
And we looked at this home, and I just felt in my heart, we can buy this home.
その家を見て、あ、自分の中で思ったんですね。あ、これこの家買えるかもって。
But I didn't realize the assets that I had because of my father.
ですが、私のお父さんが私たちに分けてくれた、この資産。
When I was able to put all of that down and present it to the bankers willingly gave us the money to buy this home.
その資産を全部この銀行員に見せてこれだけあるんですけれどもって言ったら、その銀行員は、まあ、そうです、もうだからもう何も躊躇せずにお金を全部渡してくれました。そして家が買えました。
The whole process was being done when I came to a similar trip like this to Japan and Okinawa.
で、このプロセスは、まあ、今私たちが今このように皆さんと話していると同じような形で、沖縄に行っている時に起こった話です。
The final papers had to be signed, and when we were returning to Maui and in the Honolulu airport, the bank officials came to the airport bringing all the papers so we could sign it.
そして、最後の手続きのところだったんですね。サインしなきゃいけないところでした。そして私たちはマウイの空港に戻るときに、銀行員の人たちがそれその紙、手続きの紙を実際にその飛行場、空港に持ってきて、空港で私たちサインすることになりました。
I said, that never happened to me before, where bankers would be that interested in my business.
この銀行員の人たちが私たちのこのビジネスに対して、そこまで興味を示すことなんかなかったんです。
Because we were always so poor, we struggled with money.
常に私たちは、まあ、貧乏な生活をしていて、この経済的にたくさん困難なところを通ってました。
I got started with ministry and was paid $25 a month.
ミニストリーで始まって、私はどれだけお金を稼いでたかというと、最初は、月給が2500円でした。
And when we got, Susan and I got married, they increased my salary to $250 a month.
で、そして、まあ、最初25ドルから始まって、その後、250ドルになりました、月給。
I didn't realize how valuable a wife is because I got 10 times more than I had just because I got married.
それはスーザンと結婚したから、それが25ドルから250ドルになったんですね。で、それはもう奥さんと結婚することによって、私はこの10倍大きくなった、この給料が大きくなったことを本当に感謝しています。
But we just struggled so much and all of a sudden,
ですが、すごい大変だったんです。
This beautiful home.
すごい大変だったんですけれども、急に突然この美しい素晴らしい家を買うことができました。
What I didn't understand what my father had provided for me for the first time, my eyes were open.
初めてこのお父さんによってすごい大きなもの、大きな資産を受け取ったとき、この目が開かれたんです。
I realized my father was in the top 5% of the financially independent people in America.
そして自分知らなかったのが、自分のお父さんはアメリカの中でもトップの 5% ですね、一番裕福で、その影響力のある、経済的に影響力のある人だったということは自分は知らなかったんです。
This is our family today.
これは今の私の家族です。
We have 11 grandkids, 3 children and 11 grandkids.
子供が3人で、そして11人の孫たちがいます。
All of them live in the island of Maui.
全員マウイに住んでいて。
They are 10 minutes away from us.
そして自分たちの家からもう10分離れたところに住んでます。
And I am so amazed that God has blessed us like this.
神様がこのような形で私たちを祝福してくださっていることを本当に感謝しています。
I believe that we don't realize the blessings that God has made available to us.
私たちが、神様が私たちに与えようとしているこの祝福っていうことを自分たちはまだ気づいていないんです。
My lack of understanding, my father reflects the lack of understanding that I have of God.
で、自分のお父さん、自分のお父さんに対するその気づいていないことが、まさに本当に自分たちが神様に対して気づいていないということを象徴しているんです。
We don't realize who our heavenly father is.
自分たちの天のお父さんがどのような方なのかというのは気づいていません。
And in some cases, we don't care.
で、場合によっては私たちどうでもいいというふうに思ってしまうこともあります。
We don't realize the wealth that he possesses.
そして、もう神様、私たちのお父さんが所有しているこの富、どれだけのものなのかも私たち気づいていません。
And this is the thing that I think we don't really realize is the last point. We don't realize that all of his riches and wealth has already been given to us.
そして一番自分たちが分かっていない、気づいていないポイントが一番最後に書いてあるところなんですね。 私たちもうすでに私たちにはその神様の富が与えられているっていうことなんです。
When we served the Lord, began serving the Lord, we were very faithful in giving our tithes to God.
私たちが神様に使い始めた時に、その11返金をすることをすごく忠実にやろうと頑張ってました。
We didn't give with the idea that we could get something in return.
何かが代わりにもらえるっていうそのような感覚で私たちは捧げてませんでした。
But to look back, that what God has done, helps me to realize that when you're faithful to God, God is more than going to be faithful to bless you.
私たちが神様に対して忠実であれば、神様はそのさらにもう自分神様はさらに忠実な形で私たちにそのように祝福してくれます。
I don't know what kind of financial difficulties you face.
自分皆さんがどのような経済的な困難通っているか分かりませんけれども。
But God is able to meet you and provide for you.Far beyond what you can even begin to imagine.
ですが私たちが今想像できることのはるか超えて神様は私たちと出会ってそしてその必要性を満たしてくださることができます。
We need to learn more about our Heavenly Father.
私たちはもっと自分たちの天のお父さんのことを知る必要があります。
We need to understand what He possesses.
どのようなものを天のお父さんは所有しているのかっていうのを理解する必要があるんです。
And we also need to realize that.All the provisions that we need has already been provided for us.
私たちに必要なもの、その備えっていうのはもうすでに神様によって備えられています。
I want to just quickly go through the book of Romans.
簡単にこのローマ書を皆さんと一緒に話していきたいんですね。この福音の話をしているんですけど、福音というのは良い知らせです。そしてこの良い知らせというのはどのぐらい良い知らせなんでしょうか。
What Jesus has provided, the Bible says, is the gospel.
イエス様が私たちに提供して備えてくださったのは福音です。
It's good news.
それは良い知らせです。
That's what the gospel means.
それが福音の定義です。
But how good is it?
ですが、どんだけ良い知らせなのか。
I think for most of us, we say, oh, it's good enough just to take care of our life.
私たちにとってはこういう答えをする人たちもいます。私たちの必要を、まあ、ギリギリ満たしてくれるぐらい良いって自分たち答えてしまうんです。
But what the Lord tells us in the scriptures is, it's not just good enough.It's more than enough.
だけれども、こう神様がこうイエス様が言うのは、ただの十分に満たしてくれるんじゃなくて、それ以上に豊かなものなんですよ。
So what is the gospel?
なので福音とは何なんでしょうか。
Romans 1:16 and 17 says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ. In it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, as is written, the just shall live by faith."
ローマの1章16節から17節に書いてあるように、私は福音を恥とは思いません。その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。
The gospel is the righteousness of God.
福音というのは神様の義です。
The righteousness of God is everything that's good about God, what He thinks about, what He feels, and what He does.
福音というのは神様のもう良さ、すべてのことなんですね。神様が考えること、行動すること、そして実際に語ることなど。
God wants us to be righteous like He is.
神様は私たちにも、神様が義であるように、私たちにも義であってほしいんです。
He wants us to have righteous thoughts, righteous feelings, and righteous actions.
そして私たちにも義の思いと、義の自分たち の, その感情とそして 義の行動を私たちに起こしてほしいんです。
But we have a big, big problem.
ですが私たちには大きな大きな問題があります。
Because we are not righteous.
私たちは完全に義人ではないからです。
Every one of us have sin.
私たちは一人一人が罪を犯しています。
And sin is doing what we know is wrong.
そして罪を犯すっていうことは自分たちが悪い、ダメ、間違ってるって思っていることをやってしまうことなんです。
You know, isn't it amazing that little children don't have to be taught how to do things wrong?
子供たちも素晴らしいんですけど、子供たちっていうのは教えられなくても間違ったことは彼らはするんです。
You tell them to listen and they won't listen.
聞けって言っても聞かないし。
You tell them to sit still and they won't sit still.
座ってろって言っても絶対に座ってないし。
You tell them to obey and they don't want to obey.
従いって言っても全然従わないし。
From the time we're little children, there's a nature in our lives that goes against what we should be obeying.
子供の頃からですね、その私たちが従わなきゃいけないことから背いて反抗するっていう性質を持ってるんです。
Sin leads to guilt.
この罪から何かが来るかっていうと罪悪感が来るんです。
We know we've done something that has offended God and we feel guilty about it.
私たちは神様を傷つけてしまった。そのようなことをやってしまって、そしてそれに対する罪悪感を自分たちは覚えます。
As a result of that guilt, we feel shame.
その結果、自分たちは 恥の思いでいっぱいになるんです。
When we have guilt in our lives, we don't want to spend time with God.
私たちが罪悪感の中にいるとき、神様と一緒に時間を過ごしたくなくなるんですね。
And whoever we have sinned against, we don't want to see their faces either.
そして私たちが罪を犯してしまったその相手、彼らの顔も自分たちは見たくなくなります。
So sin leads to guilt, that leads to shame, and finally, it brings us into condemnation.
そして自分たちは罪を犯して罪悪感を感じ、恥でいっぱいになって、そして自分たちを責めるようになります。
You know what condemnation is?
皆さん、自分を責めるってどういうことだか分かりますか?
Condemnation is the feeling that I deserve to be punished.
自分がその罰を受けなきゃいけないっていう気持ちがその自分を責めるっていうことなんです。
Because I've done something wrong, I feel like I need to be punished.
自分は間違ったことをしてしまったがゆえに、自分は罰を受けるべきなのだ。
You know the most terrible thing to do to a child who knows he's done wrong and you have told them that they do wrong is not to punish them.
一番自分たちの子供たちにやっちゃいけないこと、自分たちは、まあ、やるなって言ったことを子供がもうやってしまった、つまり背いてしまった場合、それを罰しないのがもう最悪な実はそのことなんですね。
But what happens in our lives as Christians is that many times we feel condemned.
で同じように私たちクリスチャンとして、神様からの責めを受けるとき、神様からじゃないですね、私たちは罪を犯したとき、自分たちは自分たちを責めます。
Things go wrong in our lives and we feel like that is God punishing us.
そして自分たちの人生で悪いことが起こっていくと、自分たちは、あ、それが神様の自分たちに対する自分の罪の罰なんだっていうふうに思います。
When something goes wrong in a relationship, we think, that's because I did something wrong.
人間関係の中で何かうまくいかなかったりすると、それは、あ、自分はこの過去なんか悪いことをしちゃったから、そのつけ、その罰が私に来たんだと。
If I get sick or I get into an accident, we ask, oh, what was a sin that I did that caused this to happen?
自分が事故ってしまったり、例えば病気になってしまったり、それを犯した、それを起こしたこの自分の罪は何なんだろうって思います。
And we feel that way because we feel like we deserve to be punished for things that we do wrong.
なぜそのように私たちが思うかというと、自分たちが間違ったことをしてしまったそのつけ、その罰だっていうことがその当たり前だっていうふうに感じてしまうんです
。So sin leads to guilt, guilt leads to shame, shame leads to condemnation.
罪から罪悪感、罪悪感から恥、そして恥から責めとつながっていくんです。
But you know, if you ever feel condemned in your life, that doesn't come from God.
皆さん、自分たちが自分たちのことを責める、この責めるっていう気持ちを感じたとき、この責めっていうのは神様から来るものでは絶対にないんです。
And I want to show that to you in the book of Romans this morning.
それをローマ書を使って皆さんに見せたいと思うんです。
So we all know that we are sinners.
私たちはみんな自分たちが罪人であることを知ってます。
Paul is amazing at how he has put the book of Romans together.
パウロがこのローマ書を、この作り上げた、もう本当に完全な状態で作ってくれたんです。
Paul is very, very logical in every step he takes in writing chapter 1 to chapter 8 especially.
パウロはこのローマの1章から、まあ、特にこの8章に至るまですごく論理的に自分たちに、この神学っていうものを教えてくれてます。
The book of Romans in America was used asone of the textbooks for training attorneys in the universities when America first began.
まずアメリカが最初始まった時、その国が設立された時、このローマを、このローマ書を使って、この弁護士に考え方など、そういうようなことを教えていったんですね。
The first thing Paul does is he says, everybody has sinned, everybody is guilty.And everybody needs to be sentenced.
そしてパウロが一番最初に言うのが、すべての人たちが罪を犯して、すべての人たちがそうですね、その有罪であって、そしてすべての人たちが罰を受けるべきなんですって言いました。
And the reason why everyone dies one day is because sin is in our lives.
なぜ人々が今いずれ死ぬか、その理由は罪が私たちの人生の中にあるからです。
So all the world may become guilty before God, all have sinned and come short of the glory of God.The wages of sin is death.
こうやってローマの3章とかこの6章に書いてあるように、全世界が神の裁きに服するためですと、すべての人は罪を犯したので神様の栄誉から届くことができませんでしたと、そして罪から来る報酬は死であるということをこう書いてるんです。
So what Paul does is he presents the difference between religion and the gospel.
そしてパウロが次
how good is the good news?
次何をパウロはするかというと、どれだけ福音が良いものなのかを知らせるために、この宗教と福音の違いを示してくれるんです。
The first thing he presents is the difference between law and grace.
一番最初にパウロがやること、この 立法と恵みの対比をしてくれるんです。
And he does it in chapter 4.
そしてローマの4章でそれを書いてくれるんです。
Chapter 1 to chapter 3, sentence every person to judgment because we are sinners.
ローマの1章から3章っていうのは、すべての人たちを有罪に有罪判決を下すっていう、そのすべての人たちは罪人だからっていう話をします。
But then God says, or Paul says, God does not judge us by our sins.
だけれどもこの4章でパウロはこう言うんですね。神様は私たちの罪をもとにそれを裁きを下すのではないと。
Because Jesus Christ has shed his blood for us.
なぜならイエス・キリストがご自分の血潮を流されたからなんです。
So the first lesson of the comparison between law and grace in chapter 4,
この4章のローマの4章の律法と恵みの対比の中で一番最初に私たちが学べることは
Is that God's grace accepts us in spite of our lack of performance.
私たちがパフォーマンス不足であっても全然神様の基準に至らなかったとしても神様の恵みはそこにあるんだということです。
We are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood.
ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰による、なだめの備え物として、公にお示しになりました。
I really love studying the Bible.
この聖書を読むのがすごく大好きなんです。
Because there are insights into the Bible that are just hidden.
すごく聖書の中で、隠されているもの、奥義みたいなものがすごくあるんですね。
And in this verse, there's a hidden insight.
そしてここにも隠れた。この宝物がここに眠っているんです。
Jesus' blood has come to cleanse us of sin.
イエス様の血潮が私たちの罪をきれいにするために、洗い清めるために来てくれました。
Grace has overcome the law.
そして恵みが律法を超えましたと。
And Jesus, the scripture here says, is as a propitiation.
そしてこの血によるなだめの備え物って書いてあるんです。なだめの備え物。
The word propitiation
このなだめの備え物
is the Greek word for mercy seat.
それがその憐れみの椅子っていう、この言葉があります。
And it was showing the Ark of the Covenant that's supposed to be the next slide.
次のスライドに書いてあるそのあるはずの、この契約の箱があります。
So,The top of this box is the mercy seat.
この契約の箱の上、これがその恵みの椅子です。
This was in the tabernacle of Moses as the place where God's presence would come.
モーセの幕屋の中で神様の臨在がそこに来て、そしてとどまるっていうものなんですね。
This ark was made of gold.
この契約の箱っていうのは金でできてました。
It had a gold cover.
そして金のカバー、金の蓋をしてました。
With two angels on the top of it.
その上に2人 の, その天使、御使いがいたんですね。
Those two angels forbidden Adam and Eve to come back into the garden with their flaming swords.
で、この2人の天使っていうのは、アダムとエヴァがこのその園に入ってこないように、その炎の剣でそこを守ってた人たちなんです。
So、these two
そしてこの2人 の, この御使いっていうのは、上からこのそうですね、この憐れみのこの座、この椅子を見てたんです。
Once a year, the priest would come into this holy of holies and sprinkle blood on top of the mercy seat.
そしてこの1年に1回ですね、この祭司がこの至聖所と呼ばれる一番その清いところに入って、そして血をこうやってかけるんです、振りかけるんです。
And the angels would look at the blood.
そしてその天使たちはその血潮を見て。
And hidden inside this ark was three articles that represent the sin of Israel.
で、この箱の中に何があるかというと、イスラエルの罪を象徴している三つのものがあるんです。
It was a sin of idolatry.
まずはこの偶像礼拝の罪。
That was represented by the two tables of stone.
それがその二つのこの石の石板。によって象徴されているんです。
Remember when Moses came down from the mountain with the two tables of stone, they were already committing adultery with the golden calf.
覚えてますか？モーセがシナイ山からそのこの二つの石板を持って歩いてきているときに、もうすでにこのイスラエルの民は牛を金銀で作って、そしてそれを崇めてたんですね。
All of us have idols in our lives of some kind.
私たち全員どのような形、あらゆる形のその 偶像を私たち人生に持ってます。
And rightfully, God should judge every single one of us.
そして神様が私たちをこの偶像礼拝のゆえに裁くっていうことは、それも当たり前のことなんです。
3,000 died that day.
その日、
Moses came down from the mountain.
イスラエルの民、このモーセが帰ってきた時に3,000人の人たちがそこで亡くなりました。
But these table of stones were placed in the mercy, in the ark of the covenant.
そしてこの2つの石板がこの契約の箱の中に置かれてます。
There was also a rod.Of Aaron,
そしてアーロンの、アーロンのそのアーモンド、このアーモンドのその木です。
And it represented rebellion.
それが何を象徴しているかというと、これが反抗ですね、背きです。
That's when the other priests, wanted to take over, Moses and Aaron's role and rule the nation of Israel and not have Aaron and Moses rule them.
そしてイスラエルの民から、イスラエルのリーダーたちはもうモーセやアロンではなくて、彼らがもう自分たちがそのイスラエルを統治すべきだっていうふうなことを起こしたとき、まあ、そのことを象徴するのがこのアーロンの杖だったんです。
And all of us have that kind of rebellion inside of us against authority.
全員自分たち権威者に対してそのような背きの気持ちを持つんですね。
And the final item of the three was the pot of manna.
そして最後ですけれども、このマナの壺です。
You remember when manna was given to the people of Israel?
マナっていうその天からの食べ物がイスラエルの民に与えられた時。
You know, were they grateful for it?
彼らはそれを喜んでましたか？
No, they weren't.
いや、全然喜んでませんでした。
They looked at manna on the ground and they began complaining.
このマナが降ってきて地面に置いて、
so the manna represented their grumbling spirit.
で、彼らは文句を言い始めるんですね。だからこの壺が何を意味しているかというと、この文句を言うっていう。
So those three things in the Ark of the Covenant represented idolatry, rebellion, and grumbling.
なのでその3つのことですね。偶像礼拝、背き、そして文句。
And God judged the nation of Israel for those three things in their lives.
で、神様はその3つのことがイスラエルの民の中にあったがゆえにイスラエルの民を裁いたんです。
But when we have Christ in our lives, even though we have idolatry and rebellion and grumbling,The angels of the Lord of judgment cannot judge us because they see the blood of Jesus over our lives.
そして私たちの人生の中にもそのような罪があるとき、私たちに裁きが来ない理由っていうのは、この裁く天使たちと私たちの間には神様イエス様の血潮が降りかけてあるからですね。だからその天使たちは何を見ているかというと、その血潮を見ているんです。私たちの罪じゃなくて。
So God's grace accepts us in spite of our lack of performance.
だから私たちはその恵みによって救われるわけなんです。自分たちが至らなかったとしても。
And it's represented by propitiation or the mercy seat.
それがなだめのものとして、それがその憐れみの御座によってその私たちが守られているわけなんです。
So the first thing that makes us different from religion is, that God's grace accepts us.
だからまず私たち、なぜこの私たちはこの宗教とは違うのか、恵みがどのように違うのかっていうと、神様は私たちを恵みのゆえに受け入れてくれた。
The second thing that makes good news is because we are born into a new family.
そして次、私たちなぜこの福音が良い知らせなのかっていうと、私たちには新しい家族が与えられるっていうことなんです。
And this is found in Romans chapter 5.
ローマの5章に書いてあることです。
We're no longer part of Adam's family.
私たちはもうアダムの家族の一員ではなくて、
We are born into a new family, God's family.
私たちは新しい家族、神様の家族の中に生まれ変わります。
And being born into a family is not an effort on our part.
私たち、神様の家族に生まれ変わるっていうことは自分たちの努力でできるようなことじゃない。
You know, what did you do to be born in the family you were born in?
で、私たちが自分たちの今いる肉の家族がありますよね。まあ、あのこの普通の家族、私たちが何をしてそこに選ばれたんでしょうか。
And when you were three or four years old, you realized you were alive and you belonged to this family.
3歳、4歳の時に自分たちは気づくんですね。あ、自分たちは命があって、そしてこの家族に自分は住んでいるんだと。
When we open our hearts and receive Christ into our lives, we're immediately born into the family of God. You and I are part of God's family.
私たちが心を開いてイエス様を自分たちの人生に受け入れるとき、その瞬間ですね、オートマチックに自分たちは神様の家族の一員となるんです。
And we receive the gift of righteousness that is referred to in chapter 5.
この5章で書いてあるこの義の贈り物、この賜物を私たちが受けるんです。
That is given to us. We are righteous before God Even though we are not righteous in ourselves.
私たち自分自身が義では義人ではなくても、イエス様の父にイエス様のこの備え物によって私たちは神様の前では義と認められているんです。
And the last thing that makes the difference between religion and the gospel is that though we battle with our flesh, God does not condemn us.
私たちは、まあ、そのもう一つの違いですね、その恵みとこの宗教の違いっていうのを示すのがこの肉体、この、例なんですね。私たちはこの肉での戦いはあるんですけれども、それによって私たちは神様によって責められはしないんです。
So, Romans 7 tells us about the struggle that we go through.
ローマの7章では私たちが日々通っている困難について書いてあります。
Romans 6 says we get baptized in water and we are identified with Jesus Christ.
ローマの6章では私たちは水のバプテスマを受けて、そして、キリストと共に認められるって書いてあります。
As we try to follow Jesus, we find that we have a struggle in our lives.
私たちがイエス様についていこうとするとき、自分たちの人生の中に葛藤があるってことを覚えます。
Chapter 7 says we try to do the right thing and we don't do the right thing.
7章では私たちは正しいことをしようとするけれども、だけれども正しいことができないと。
We do the wrong thing that we're not supposed to do.
自分たちがやっちゃいけないような間違ったことを私たちはやってしまう。
And so we're living in confusion because we want to serve God, but it's so hard to do it.
だから私たち神様に仕えたいんだけれども、それができないっていうその葛藤が常にあるんです。
And there's a battle between the flesh and the spirit.
混乱の中にいるんです。そしてその中で肉対霊の戦いがあるんです。
And what God wants us to know, the way that we are able to overcome the flesh is not by looking at our sins and trying to overcome it.
私たちこの肉の戦いを克服するためには自分たちの罪を見て、そして罪をいかに克服するかっていう形で私たちはそれを乗り越えるんじゃないんです。
It's looking at God and God's love and His forgiveness and realizing how great that forgiveness is, so we respond to Him in love and our lives are changed.
神様を見て、そして神様の愛、神様の許し、その偉大なるものを見て、それを通して私たちはその罪を克服することができるんです。その偉大さ、その大きさを見て。
The life of the Spirit has made me free from the law of sin and death because God condemned sin in the flesh in Jesus Christ.
そしてキリストにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。
You know, one of the problems that we have is that we always feel condemned about sins in our lives.
私たちの問題、自分たちが持っている罪に対して自分たちは責めを感じまくっていることです。
We can become more than conquerors when we understand the good news that there's no condemnation.
私たちにはそこに責めはないっていうことを理解することによって、そして私たちにイエス・キリストに義があることによって、その圧倒的な勝利者となることができるんです。
As human beings, we are weak.
私たちは人間として弱いです。
We'll get jealous, we'll get angry, we'll get envious.
私たちはその妬むし、そして嫉妬もするし、さまざまな罪を犯します。
And Satan will come and say, see, you're just no good as a Christian.
そしてサタンが来て私たちに言うんです。お前はクリスチャンとして最悪だな。
And when we do something wrong, we wonder, will God forgive us?
私たちが間違ったことをしたときに、私たち、思うんですね。神様は自分たちを許してくれるのかな。
And I just want to end with this one thought of why you can haveA sense of no condemnation.
なぜ皆さんが責めを感じずにいていいのかっていうことをここでちょっと説明したいと思います。
Because there's the Bible in Romans 5 says God has given to us an abundance of grace.
ローマの5章で書いてあるのは私たちに豊かなこの恵みを降り注いだって書いてあるんです。
What does that mean?
この豊かな恵みということはどういうことなんでしょうか。
God just doesn't give us grace.
神様は私たちにただ恵みを与えているだけじゃないんです。
Grace allows us to be cleansed of our sins.
罪に、この恵みによって私たちは、この罪を許されているんです。完全にきれいになるんですね。
But Romans 5:17 says, and this is the basis of no condemnation, is that we have an abundance of grace.
ローマの5章17節に書いてあるのが、それが理由なんですね。根本的な理由です。私たちには豊かな恵みがあるっていうこと。
Have you ever done anything wrong and wondered, oh, is God going to forgive me for this?
そして皆さんちょっと考えたことありますか？自分たちが何か罪を犯してしまって、そして神様はこのことを許してくれるかな？
Or something bad happens to you and say, "That's because I did something wrong."
もしくは自分が何か悪いことをして、それ何かが悪いことが起きて、そしてそれを自分が悪いことをしたせいにしたことありますか？
You know, God is just like fathers and mothers in how He treats His children.
神様はまあ、子供をその、子供と接するお父さんやお母さんみたいな、神様なんです。
You know, if your children do something wrong, do you want them to get sick?
子供たちが何か悪いことをしたとき、彼らに病気になってほしいですか？
Would you want to punish them by running them over with a car?
そして子供たちが何か悪いことをしたときに、車で引きたいっていう気持ちありますか？
Would you want them to get punished by getting them into an accident?
この事故って事故る形でそのような罰を与えたいですか？ そのように私たちは考えちゃうんです。自分たちが何かをやってしまったから悪いものが降り注ぐ、神様から罰が与えられている
んです。私
たちは罪人であって、そしてその結果自分たちは罰を受けるべきなんです。そのような考え方を、その責めが来て当たり前なんだって私たちは思ってしまうことから来るんです。
I just want to leave this thought with you this morning.
これで皆さん最後の言葉にしたいと思います。
That when Jesus died for our sins, He overpaid for all the debts that we have occurred.
イエス様が十字架の上で亡くなられた時、それは私たちが犯してしまった罪、それをはるかに超える許しを私たちに与えてくれたんです。
If your sins were worth $100,000 and you had a debt of $100,000,
皆さんの罪が、まあ、1000万円だとします。そして1000万円分の、借金をそのおかげで皆さんは被りましたと。
In our minds, we say, "Oh, when Jesus forgave us of our sins, He paid $100,000."
私たちが思っちゃうのは、神様がイエス様が十字架の上で亡くなられた時、そのすべての代価が支払われました。つまり1000万円が支払われたというふうに思います。
And then we do something else that's wrong.
そして何か間違ったことを他にします。
Now we owe God $125,000.
そして次は1250万円の借金をしました。
And in our minds we're thinking, "Oh, Jesus just covered $100,000, not the extra $25,000."
そしてイエス様はその1000万円をカバーできたけど、この250万円はカバーできてないというふうに感じてしまうことがあります。
And so we go around thinking, "I deserve to be punished. I deserve to be punished."
だから私たちはもう払われてない部分のその借金が多いから、たくさんの罰を受けるべきなんだというふうに考えてしまいます。
But Romans 8:1 says,There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Period.
このローマ8章1節で書いてあるんです。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。まるって。
Now, I don't know in the Japanese how it's written, but in English, they mistranslated this verse from the Greek.
で、この英語では、日本語ではちょっとわからないんですけれども、この、英語のバージョンでは、このギリシャ語を訳し間違えたところがあるんです。
In English it says, "There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not in the flesh but in the Spirit."
そしてこのように続けて書いてあったんですね。それは決してありません。この霊の中ではなく、肉の中で歩む者にとってはっていうようなフレーズがよく見られるんです。
That last phrase is not in the original text.
その最後のこのフレーズ、肉に歩む者に、そのフレーズは実際のギリシャ語には書いてない言葉なんです。
And you can check that out and study it.
皆さんぜひその聖書を学んでそれを見てほしいんですけれども。
There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Period.
こういうわけで決してその今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。まるです。
When you go to look at your bank account to pay off the $100,000, you know what God has done?
皆さんのその1000万円の借金、その残り、振り込む神様、イエス様がその例えばこのお金を振り込んでくれたというふうに見たときどうなるかというと、
God has put $1,000,000 to your account.
神様は1000万円どころか1億円を私たちに与えてくださったんです。
There's enough to cover every sin that you ever committed.
私たちが犯したすべての罪をカバーする以上のそのお金が与えられているわけなんです。そのような恵みを私たちは与えられているんです。
You know, I was really happy when the inheritance my father gave me could help us pay for a new home.
まあ、その嬉しかった、その自分の父さんの、まあ、この資産が自分の、家を払うのに十分だったっていう話を本当に自分は嬉しかったです。
But our Father gives us an abundance of grace.
ですけれども、私たちの天のお父さんはその必要以上な私たちに豊かなこの恵みを与えてくれるんです。
What happened with Susan's inheritance from her father and my father, we were able to help all of our children.Have a down payment for new homes.
そしてスーザンの家族、そして私の家族から来た、この資産によってですね、私たちはこの相続したものを通して自分の家族 の, その家も払うことができたんです。敷金を払うことができたんですね。
And then we had some money also to help get prepared our 11 grandkids.For their college education.
そしてさらに自分の子供孫たちが、この大学に行くぐらいのお金も私たちは受け取っていました。
And this is what the Bible says about God our Father. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?
このルカには私たちの神様の性質をもう完全に捉えた言葉がここに書いてあります。してみると、あなた方も悪いものであっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。
If our earthly father can be that good to us,
私たちのその肉のこの地球上のお父さんが、それだけ良い父親であることができるんであれば、
Our heavenly Father is far greater and far more loving and far more compassionate than our earthly father.
私たちの天のお父さんっていうのは私たちのこの地球上のお父さんよりもはるかに素晴らしくはるかに愛に満ちてそして私たちにもう情け深いこの憐れみの気持ちを持ってくれてます。
So we can walk with no condemnation in our lives.
だから私たちはもう罪悪感、責めを感じずに歩んでいくことができるんです。
And on the basis of that, we can be more than conquerors in Christ.
そしてそれをベースにですね、私たちは圧倒的な勝利者になることができるんです。
Lord, this morning I just pray for our Yokohama Every Nation Church.
神様、この Every Nation Church 横浜を本当に感謝します。
Let your words Speak to every heart and every life.
そして全ての人たちに、神様あなたの真理が語ってくださいますように。
Those that struggle with financial challenges, I just pray that you raise their level of faith to realize you care for them and you'll provide for them.
この経済的な困難の中にいる方が、神様本当に気づかせてください。あなたは、彼らの本当に信仰を立て上げて、そしてあなたがもう全ての問題を解決してくれる神様だということを教えてください。
For those that struggle in their spiritual walk,Help them to realize that you accept them just as they are.
この霊的な歩みの中で困難なところを通っている方は、神様あなたが今彼らありのままの姿をあなたが愛してくださっていることを知らす、教えてあげてください。
Help them to realize the vastness of what you have paid for by your blood.
そしてあなたがあなたの血潮で買ってくださったもの、それが本当に大きな代価をあなたが支払ってくださったことを教えてください。
Give us a revelation of your heart that will help us to love you even more.
そしてもっと私たちがあなたのことを愛することができますように、自分たち、あなたに対する啓示を与えてください。
We pray in Jesus' wonderful and precious name.
これをイエス様の御名によって祈ります。
Amen.
Amen.本当にこのローマの書を通して神様の本当に大きな大きな愛を教えてくださってありがとうございます。
Thank you, Pastor Eddie, for showing us God's enormous love to us through the Book of Romans.
このローマのシリーズを本当にこのメッセージで終えることができてすごい良かったです。
I'm very glad that we are able to finish this Book of Romans.
なぜなら、まあ、この言葉私たちに降り注がれている恵みこそが神様本当にイエス様が十字架の上で本当に注ぎたかったものだからです。
Especially because this grace is exactly what Jesus wanted to pour out to us.
今皆さん目を閉じてもらっていいですか？
If all of you could close your eyes.
そして今もう一度神様が私たちに与えてくださったこの愛の大きさ、この恵みの大きさというものを私たちは感じたいんです。
We just want to once again take in God's love and grace for us.
今目を閉じたままでお願いします。
So if you could close your eyes.
今日 私は神様の愛、この神様の大きな恵みを受け取りたいっていう方がいらっしゃれば、3つ数えるので、3つ数えたら手を挙げてもらっていいですか。
And so if you here today want to receive God's love and grace, if you could raise your hand on the count of three.
私たちがこのイエス様を受け取ることによって、イエス様を自分たちの救い主として受け取ることによって、この愛とこの恵みっていうのが本当の意味で実感することができるんですよ。
By accepting God's love and God's grace, we're able to, by accepting Him as our Savior, we're able to experience His great love for us.
イエス様のこのイエス様を救い主として受け取りたい方、三つ数えますので手を挙げてください。
So if you want to receive Him as your Savior, please raise your hands on the count of three.
一、二、三、
three。
いますか？今日私はイエス様を受け取りたいです。今手を挙げたままでお願いします。
So if you want to receive Lord as your Savior, please raise your hand.
私はイエス様を受け取ってイエス様の愛、イエス様の恵みの中で生きていきたい。自分の罪を全部許してほしい。そういうような神様と今日関係を結びたい方は今手を挙げてもらっていいですか。
So if you want to receive Him as your Savior and you want to receive His love and His grace and your sins to be forgiven, if you could raise your hand.
神様感謝します。神様これらに手を挙げられた人たち本当に感謝します。
God, we thank you for each and everyone who's raised their hand.
主よ、今日彼らは救われました。
Today they are saved.
そしてあなたの愛、あなたの恵みを本当にこれからどんどん感じていく、そのような人生の歩む始まりとなります。
And today they are going to start a life where they will be able to receive your love and your mercy.
主よ、彼らの罪が完全になくなったっていうこと、そして義が彼らのことを定義するものであるっていうことをあなたが今示してください。
Lord, please show them that your love and your guidance will be in their life.
そして彼らが本当にイエス様を通して、イエス様の血潮を通して義であるっていうことを見せてあげてください。
And please show them by your blood that they are righteous.
感謝します。イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name.
アーメン。もし先ほど手を挙げられた方がいらっしゃったら、今ステージ向かって左側、2名ほど皆さんのことをお待ちしています。で、まあ、もちろんその時皆さん聖書を持ってない方には聖書をお渡ししたいと思うんですけれども
、
同時に皆さんと一緒に祈りたいです。
And we'd also like to pray for you.
なのでぜひ前の方に来てください。
So if you could come to the front after the service.
今日初めて来られた方はウェルカムカードを、多分皆さんの椅子の上に置いてあったと思います。
初めて来
られた方はぜひこれを記入していってください。
So if it's your first time today, if you could just fill that out.
皆さんのことを、まあ、できるだけ、まあ、よく知りたいですし、
And we'd like to know you more.
そして皆さんがもっとこの教会を知るために、まあ、手助けになれればなと思ってます。
And we'd like to help you out, andWelcome you into this church.
はい、書き終わりましたら、まあ、最後礼拝が終わった後でもいいですし、後で献金袋が回ってきた時でもいいですし、ぜひ、渡してください。
And so when you're done filling it out after the service, you can, put it in the, offering basket as well.
で、渡す時はその後ろの、あれですね、そのウェルカムテーブルがありますので、そこで、渡していただければと思います。これでメッセージは以上になりますので、皆さん本当にありがとうございました。エディ先生本当にありがとうございます。
Thank you, Pastor Eddie.
続けてアナウンスいきたいと思います。よろしくお願いします。
します。
It's time now.
子供の祝福についてのアナウンスです。
So I'd like to announce about, the kids, what is it? Prayer of blessing for the children.
11月13日、第一礼拝にて子供の祝福の祈りを行います。
So on November 13th, we're going to have a, blessing the day, blessing the children day on first service, during first service.
日本では七五三というお祝いがあるんですけれども、
So it's called 753, 70-year-old, 5-year-old, 3-year-old in the Japanese culture.
教会では7歳、5歳、3歳に限らず、小学生、6年生までのすべての子どもたちのために行います。
So in this church, we want to really bless all the children regardless of their age.
ぜひご家族、お友達をお誘いの上お越しください。
So please invite your family members, your friends, and come to first service on November 13th. November 13th, yes.
それ以外の、情報は週報の裏側に、記載されていますので、ご確認をお願いします。
So all the rest of the announcements are in the back of the bulletin, so please check it out.
次に、ウェルカムプレゼントです。
And I'd like to just share about the welcome present.
今日初めて、この教会にいらっしゃった方を心から歓迎したいです。
We really want to welcome, especially those who have come for the first time here to this church.
初めていらっしゃった方、手を挙げていただけますでしょうか。
If it's the first time for you to come to church, please raise your hands.
プレゼントを渡したいと思います。
We'd like to get to know who you are, and we'd like to give you this little gift we have.
プレゼントの中にはペンやノートとこの教会の紹介があります。
So there's a notebook in there and there's a pen in there and there's a letter from our church to you.
また無料のドリンクチケットも入っていますのでぜひ、礼拝終了後にウェルカムテーブル後ろの方のウェルカムテーブルにお越しください。
So there's also a redeemable drink coupon in there and you can get your drinks in the back table over there.
もう一度、お越し、くださった方々を心から歓迎します。
Thank you. Thank you very much for coming. Thank you very much. We welcome you.
では今から献金の時間に入っていきます。
So we'd like to go into our offering time.
教会に初めて来られた方、ゲストの方には献金は強制ではありません。
If you're a guest and if you're a first time here, there's no pressure for you to give.
献金されたい方は、どうぞ自由にしてください。
Please go. If you want to give, please do that. Do so freely.
封筒が必要な方は手を挙げていただければ、アッシャーが封筒を渡します。
If you need an envelope, please raise your hands. The ushers will bring you an envelope.
それでは献金のためにお祈りいたします。
okay, let's pray for the offering right now.
天の父なる神様、あなたの本当にたくさんの恵みをありがとうございます。
Thank you, Lord, for all the grace that you have poured out onto us.
私たち今からあなたへの感謝と本当に信仰の表れとして献金を捧げします。
And so we'd like to give back to you, Lord God, as faith and Lord also as a form of really thanksgiving to you, Jesus.
捧げられる献金を祝福し、あなたの御用のために用いてください。
And please use this for your kingdom, Lord God.
このお祈りを主イエスキリストの御名でお祈りします。
We pray in Jesus' name.
Amen.
Amen. 拍手をお願いします。神様ありがとうございます。最後になりましたけれども、この後1時半から、コスチューム礼拝を私たちやります。
So from 1:30 today, we're going to do a costume service.
ぜひ皆さん一緒に来て、盛り上げてください。もちろんコスチューム持ってても持ってなくても全然大丈夫です。
So we'd love for you to come and attend it, and it's okay if you have a costume or if you don't have a costume.
12時45分に2階が、更衣室として、用意されますので、皆さんぜひご利用ください。
And also from 12:45, you'll be able to use the second floor as a changing room.
コスチューム持ってない方は、コスチュームを着てる人たちを見て、笑ってあげてください。ぜひ。
So if you don't have a costume, you can just laugh at those who, who look great.
最後、神様の祝福を受け取って、終わりにしたいと思います。
So let's receive the blessing from God.
神様、あなたの本当に十字架の犠牲を感謝します。
Lord, we thank you for your sacrifice on the cross.
それによって私たちが、被ったこの借金、この debt っていうのを大きく神様、それを超えるような形で豊かに許してくださったことを感謝します。
And we thank you that you forgave and you have overpaid our debt.
その思いが私たちの本当に今年、今週のこの糧となっていきますように。
And so we pray that that will be reminded to us daily this week.
私たちあなたの愛とあなたの恵みをもう体験しながらこの1週間を歩んでいくことができますように助けてください。
And we pray that you would help us to be able to feel your love and your grace for us every day.
経済が祝福されますように。
And that we would have financial blessings.
人間関係が祝福されますように。
And that our relationships would be blessed.
そして健康が守られますように、そして癒されますように祈ります。
And that you would protect our health and that you would give us healing.
イエス・キリストの御名によって祈ります。
In Jesus' name, I pray.
アーメン。じゃあ皆さんまた後で会いましょう。